こんにちは、ザ・ディープダイブです。科学ニュースとかで、統計的に有意な差が見られましたって聞くと、おお、何かすごい発見があったんだなってこう思いがちですよね。でもその有意っていうことが、実は思った以上に虚物かもしれないんです。今日はですね、統計結果の見方を、まあ根本から問い直す、ちょっと刺激的な考え方について深く掘り下げていきます。今回の元ネタはこちらの論文です。サンダー・グリーランド、ザド・ラフィー、ロバート・マシューズ、メガン・ヒッグスの方々によるもので、タイトルは、To Aid Scientific Inference, Emphasize Unconditional Compatibility Descriptions of Statistics。アーカイブで公開されている、まあ、比較的新しい研究ですね。で、今日の、まあ、探究ミッションとしてはですね、この論文が提唱する条件付きでない相性の良さ、コンパチビリティって言ってますけど、それによる記述っていう考え方をこうしっかり理解すること。P 値が 0.05 未満だから有意みたいな、従来の解釈がなぜ時に私たちをミスリードするのか。そして、データとその分析の裏にある、まあ、いろいろな過程ですよね。そのモデル全体との相性に目を向けることが、どうしてより正直で、まあ、現実を見据えた評価につながるのか。特にその研究の前提条件がちょっと怪しい場合にどう役立つのかっていうのをあなたと一緒に紐解いていきたいなと。
へえ、このテーマは本当にこう確信をついてると思いますね。というのも統計の解釈って、まあ、科学が進む上でのいわば羅針盤みたいなものですから、その解釈に歪みがあるとその研究の方向性はもちろん、まあ、医療ですとか政策ですとかそういう実社会での判断まで誤らせてしまう可能性が、あるわけです。今日の話は普段データに触れる機会がある方には特になんかハッとさせられる部分が多いんじゃないかなと思います。
では早速その問題の核心に迫っていきましょうか。統計の結果って実はこう目に見えないたくさんの土台、つまり背景的な過程の上に成り立ってるんですよね。これ具体的にはどういうものがあるんですか？
ああ、そうなんです。たくさんありますね。例えば分析に使っている統計モデル、まあよく使われるものとして、データは直線的な関係に従うはずだと仮定するあの線形回帰モデルとか、それがそもそも現実を正しく捉えているのかという仮定、これがまず一つ、あるいは研究のデザインですとかデータ収集の段階で生じる可能性のある、まあ、系統的なエラー、いわゆるバイアスがないという仮定ですね。
バイアス、はい、
これには比較するグループ間に影響を与える隠れた要因、まあ、交絡因子って言いますけど、それがちゃんと調整されているかとか、あるいは測定自体にズレがないかとかですね。そういった点が含まれます。さらに言えば、研究者がまあ無意識に、あるいは意図的にこう都合のいい結果だけを選んで報告していないかという過程も実は含まれてるんですね。
なるほど。
で、問題なのはですね、よく聞くP 値が 0.05 より小さいから統計的に有意ばというあの結論が、今挙げたような背景的な過程が全部ひっくるめて正しいという、非常に強い条件付きでしか成り立たないという点なんです。論文はこの状況をですね、不確実性ロンダリング、まあ日本語にすると不確かさの洗浄と呼んでいます。
不確かさの洗浄？
まるで背景にあるその様々な不確かさをまあ無視して統計指標だけが結果の信頼性を保証してくれるかのように見せかけてしまうということなんです。
うわ、それって結構怖い話ですね。つまりその土台になってる過程自体がもしかしたらグラグラかもしれないのに、その上に立つ有意ですっていう看板だけを見て、ああ大丈夫なんだって安心してしまうみたいな、なんかちょっと傾いてる土地に立派な家を建てちゃうようなそんな感じでしょうが。
ああ、まさにそれは良い例えだと思います。特にですね、人間とか社会を扱う、まあ、健康科学、医学、社会科学といった分野では、これらの背景的過程が完璧に満たされるなんてことは、まず期待できないわけです。
まあ、そうですよね。
そこで著者たちが提案するのが、脱条件付け。英語だと、ディコンディショニングという発想なんです。
脱条件付け。
はい。これは、背景にある過程を当然正しいものとして固定的に扱うのではなくてですね、むしろ統計結果が語る相性の評価対象にその過程自体も含めてしまおうというアプローチなんですね。
へえ、脱条件付けですか。 その考え方が実際の研究をどう見るか、どう変えるのか、すごく気になりますね。論文で例に挙げられていた、妊娠中の特定の抗うつ薬、SSRI でしたっけ？
あ、はい。
それと、生まれた子供の自閉症スペクトラム障害、ASD のリスクに関する研究、あれはどういう話だったんですか？
ええ、ブラウンさんたちの2017年の研究ですね。この研究ではですね、まずいくつかの要因、行楽運指で調整した後で SSRI を使ったお母さんの子供の方が、使わなかったお母さんの子供よりも ASD になるハザード、リスクのようなものですね、それが約 59% 高いという結果が出ました。ハザード比 HR でいうと 1.59 で、いわゆる 95% 信頼区間というのが 1.17 から 2.17 だったんです。
あ、1.17 から 2.17。下限が1を超えてますね。
そうなんです。だから従来の見方だと、これは統計的に有意な関連ありと解釈されるわけですね。
うんうん。
ところが、この研究ではさらに多くの潜在的な行楽因子を調整するために HDPS、高次元傾向スコアという、より複雑な統計手法を使ったんですね。そうすると、ハザード比の推定値自体はあまり変わらず 1.61、つまり 61% 増だったんですが、95% 区間がですね、0.997 から2.59になったんです。
え？ 0.997？
ええ。下限が 0.997 と1をほんのわずかにですが下回ったんですね。
ああ、それで元のブランさんたちの論文では、HDPS で調整したら関連はなくなったと。と、そういう結論になったわけですね。
そういうことになりますね。
でも今回のグリーンランドさんたちの論文は、それを、いや、それは誤解釈だと指摘してると。下限が 0.997 ってもうほとんど1みたいなものですけど、関連なしって言い切っちゃうのはなぜなずいんでしょうか？
それがまさにその恣意的な境界線、この場合は区間が1を含むかどうかという点にとらわれすぎることの問題点なんです。そのせいで見逃されている情報が実はあるわけです。一つは点推定値。つまりデータが最も示唆している値というのは依然として 61% のリスク増であるということ。
あ、推定値自体は変わってないんですね。
ええ、ほとんど。そしてもう一つは、その区間 0.997、2.59 が示しているのはリスクがほぼゼロ。厳密には 0.3% 減から、最大で約 2.6 倍、160% 増までの非常に広い範囲の値が、このデータと、使われたモデルの下では矛盾しないですよということなんです。この矛盾しないというのを論文では相性が良い、カンパチブルと表現しているわけです。
なるほど。相性が良い。
ええ。そこでグリーンランドさんたちは、まずよりマシな、でもまだ条件付きの記述としてこんな言い方を提案しています。HDPS 調整後も推定されたハザード上昇は 61% だった。しかし、同じモデルの下ではハザード上昇なし、つまり HR イコール1から 160% 上昇、HR イコール 2.6 までの仮説はどれも P 値が 0.05 より大きい。つまり結果は非常に不正確、幅が広いということですが、 SSRI と ASD の性の関連を示唆した過去の研究とは一致している。ただし、この関連が無調整のバイアスによる可能性もあるため、因果関係の判断にはさらなる証拠が必要だと。
だいぶ丁寧な言い方ですね。でも、まだ条件付きなんですね。
そうなんです。まだモデルの下ではという条件がついている。そしてここからが肝心な条件付きでない記述への移行です。観察されたこの関連というのは本当に薬の効果かもしれない。でも、単なる偶然のブレ、ランダム誤差かもしれないし、あるいは分析の前提となった背景的過程のどれかが間違っているせいかもしれない。例えば調整しきれなかった行楽因子がまだ残っているとか、データを集める際に何らかの偏りがあったとか、測定誤差があったとか、いろいろな可能性が考えられます。
はい。
脱条件付けというのは、これらすべての可能性を解釈のスタート地点から考慮に入れるということなんです。
なるほど。つまり、有意か有意でないかみたいな、その白黒の判定から離れて、もっと複雑な現実をありのまま記述しようということですね。そうなってくると、これまで統計の判断基準の代表格だった P 値の役割もなんだか変わってきそうですけど、これはどう考えればいいんですか？
まさにその通りで、P 値の解釈をこう根本的に見直すんです。 ピーチをデータとモデル全体、つまり検定したい仮説 H だけじゃなくて、その背景にある仮定 A も含めたその全体との相性の良さ、コンパチビリティを測る指標として捉え直すというわけです。
モデル全体との相性の良さですか？
A、ちょっと例えてみましょうか。ある容疑者のアリバイがあるとします。これがまあモデル全体みたいなものですね。彼は犯行時刻に別の場所にいたという仮説 H と、それを裏付けるいろいろな状況証拠 A、これを全部合わせたものです。
はいはい、アリバイ。
そこに何か新しい証拠、これがデータですね、が出てきたとします。ピーチというのは、もしそのアリバイ、つまりモデル全体が完璧に正しいとしたら、その新しい証拠が出てくるのがどれくらい普通なのか、あるいはどれくらい珍しいのか、その度合いが示すものというふうに考えられます。
ということは、ピーチがすごく小さい、例えば 0.01 とかだったら、もしあのアリバイが本当だったら、こんな証拠が出てくるなんて滅多にないぞ。めちゃくちゃ怪しい。つまり、アリバイと証拠の相性が悪いってことですね。
そういうことです。小さなピーチはデータとモデル全体との相性の悪さ、インコンパティビティリティを示唆します。ただここで非常に重要なのは、その相性が悪い原因が容疑者の主張、つまり仮説 H が嘘だったからなのか、それともアリバイを裏付ける状況証拠、つまり背景的仮定 A のどれかが間違っていたからなのか、あるいはその両方なのか、ピーチだけでは区別がつかないということなんです。
ああ、なるほど。原因までは特定できない。
ええ。そこで、この相性の悪さの度合いを0か1か、有意か非有意かみたいに二分するんじゃなくて、連続的な情報量として捉えるために、S 値という指標も紹介されています。S 値、サプライズルバリュー、まあ、疑外さの度合いとでも訳しましょうか。計算式は S イコールマイナスログ2 P。対数の定が2ですね。
S 値。
はい。例えば、P 値が 0.05 だと、S 値は約 4.3 になります。P 値が 0.01 だと、約 6.6。これは、コイン投げで例えると、どれくらい連続で表が出るか、という意外さに対応させることができます。例えば、4回連続で表が出る確率って、16分の1、約 0.06 ですよね。S 値にするとちょうど4です。5回連続だと32分の1、約 0.03、S 値は5になります。だから、S 値が5だっていうのは、まあ大体コインを5回投げて、全部表が出るのと同じくらいの驚きを表しているというような直感的な理解の助けになるわけです。
へえ、それはわかりやすいですね。S 値が大きいほど驚きが大きい、相性が悪いと。じゃあ逆に P 値が大きい場合はどうなんでしょう？例えば P 値が 0.5 とか、これはアリバイと証拠は矛盾しないってことだから、アリバイは正しいってことにはならないんですよね、確か。
その通りです。そこが本当に非常に重要なポイントです。大きな P 値、例えば 0.5 とかですね、これはモデルとの相性の悪さが小さい、つまり比較的相性が良いことを示しますが、それはあくまで今回のデータからはそのモデルを否定するような強い証拠は得られませんね、という以上の意味は全くありません。モデルやその中の仮説 H、例えば役に効果はないという帰無仮説が正しいという証拠にはこれは絶対にならないんです。あの有名な格言で証拠の不在は不在の証拠ではないというのがありますけど、まさにそれですね。
Absence of evidence is not evidence of absence.
ええ。もしかしたらその背景的仮定 A のどこかに実は大きな問題があって、それが真の効果、つまり仮説 H の間違いをこう打ち消してしまっている、隠してしまっている可能性だって十分に残るわけです。
なるほどな。ピーチが大きいからといって安心はできないんですね。ピーチの見方がこれだけ変わるとなると、もう一つのあの代表的な統計指標、信頼空間、コンフィデンスインターバルはどうなるんですか？これもやっぱり考え方とか名前を変えたりするんですか？
はい、論文ではまさにその信頼空間という名前を相性空間、コンパティビリティインターバルに読み替えようと提案しています。
相性空間？
ええ、略称は CI のままでというのがミソですが。
なるほど。
なぜ名前を変えるかというと、従来の信頼空間という言葉が持つあの信頼のニュアンス、特に 95% 信頼空間は長い目で見れば繰り返し実験した場合に 95% の確率で真の値を含む という被覆確率、カバレージプロパビリティの考え方ですね。これがピーチと同じように背景的仮定 A が全て正しいという非常に厳しい条件の下でしか保証されないからなんです。
そうなんですか。じゃあ例えば分析に使ったモデルの選択が間違ってたり、データにバイアスがあったりしたら 95% 信頼区間って言ってても、実際には真の値を含む確率が 95% よりもこうずっと低くなっちゃう可能性があるってことですか？
まさにその通りなんです。だから背景にある仮定が、怪しい、あるいは完全に正しいとは言い切れない状況では、信頼区間という名前はもはや実態を表していないんじゃないかと。むしろ過信区間、オーバーコンフィデンスインターバルと呼んだ方が実態に近いかもしれないと論文ではかなり強く指摘していますね。
過信区間、それはまたすごい言葉ですね。
一方で相性区間という呼び方にすれば、この被覆確率へのある種の過度な依存から解放されるわけです。 95% 相性区間が示しているのはあくまで背景的仮定 A を一旦正しいものとした場合に、今回のデータと比較的相性が良い、具体的にピーチが 0.05 より大きくなるようなパラメーター値、つまりいろいろな候補となる仮説 A 値はこの範囲ですよということに過ぎないと。言ってみれば、さまざまなパラメーター値についてピーチを計算して、その P0.05 となる範囲をまとめたものというわけです。
なるほど。つまり、この区間は 95% 信頼できますって保証するのではなくて、データと設定したモデル、仮定込みと、この範囲内の仮説は、辻褄が合いますね。という、もっとずっと控えめな描写をするものと捉えるんですね。
ええ、そういうことです。ですから、相性区間は、真の値を捉える確率、被覆とか確信度、信頼、あるいは不確かさ全体を完全に表現しているとは、主張しないわけです。論文では、その背景仮定の不確かさという非常に重要な不確かさの原因を通常は捉えられないので、不確実性区間、アンサートンティーインターバルというラベルも実は不適切だとしています。
そうなんですね。
ええ。あくまで手元にあるデータと、自分が設定したモデルと考えられる仮説との間の数学的な関係を描写しているだけですよ、ということなんですね。ちなみに、区間だけじゃなくて、パラメーターの各値に対して、対応する P 値、あるいは先ほどの S 値をプロットした P 値関数とか相性関数と呼ばれるグラフで示すことも、より情報豊かな代替案として推奨されています。
グラフですか。
ええ。そうすると、どの値がデータと最も相性が良くて、どの値からだんだん相性が悪くなっていくのかが、一旦目でわかるわけです。区間の単だけを見るよりも、ずっと多くの情報が得られます。
なるほど。それは良さそうですね。こういう結果の解釈を条件付きから条件付きでない相性へとシフトさせる考え方って、どうして特にその医学とか社会科学みたいな分野で大事になってくるんでしょうか？
それはですね、やはりこれらの分野では、研究を取り巻く背景的仮定に関する不確かさがどうしても避けられないほど大きいからです。人間の行動とか社会現象って非常に複雑ですよね。実験室みたいに条件を完璧にコントロールするっていうのはなかなか難しい。
そうですね。
系統誤差、つまりバイアスがどこかに潜んでいるかもしれない。選択バイアス、研究からの脱落者の影響、データの測定誤差。もう考え出すとキリがないくらい仮定の正しさも揺るがす要因があるわけです。従来の優位性に頼ったその条件付きの解釈というのは、これらの避けられない不確かさからある意味目をそげがちです。その結果として、実際よりもずっと確かなことのように結果を見せかけてしまう、そういうリスクがあるんですね。
ふむ。
それに対して、この条件付きでない相性による記述というのは、最初からこの結果はこれらの仮定の上で成り立っていますが、その過程自体も、完全に確かなものではありませんよという一種の注意書きを結果の解釈そのものに組み込むようなものです。これにより研究者自身も、そして結果を読む私たちも、より正直に、より批判的に結果と向き合えるようになると、そういう効果が期待できるわけです。
なるほど。
実験条件を非常に厳密に管理できる分野もあります。でもそれでも時に過程の思いがけない誤りというのは起こりえます。論文では高速を超えたと報告されたニュートリノの例が挙げられていますけど。
ありましたね。
ましてや 人間や社会が対象となると、その背景にある不確実性というのはもう格段に大きくなると言えるでしょうね。
ということは、よく論文の最後の方の考察セクションで、まあこの研究にはこういう限界があってみたいに書かれる注意点を、もっと手前の結果を述べる段階からちゃんと意識しましょうってことですね。なんか後から言い訳みたいにならないように。
まさにおっしゃる通りです。結果のセクションで効果ありと高らかに宣言しておいて、後から考察で、いやでも実はみたいにトーンダウンする、これは後退折りウォークバックなんて呼ばれたりする慣行ですけど、それを避けることにもつながります。
後退折り
それに都合の良い結果だけを選んで報告する、いわゆる P ハッキングのような問題も、単なる優位か非優位かという二元論から離れることで、いくらか防ぎやすくなるんじゃないかという期待もありますね。
でもちょっと待ってください。この相性の良さという見方だと、これも可能性としてあり得る、あれも可能性としてあり得るって感じで、結局何も言い切れなくなっちゃいませんか？なんだかはっきりしなくて、こうモヤモヤするような気もするんですけど。
そこはまさにこのアプローチの確信に関わるとても重要な問いだと思います。確かに相性の良さの記述というのは、伝統的な意味で何かを断定する推測、インファレンスというよりは、データとモデルの関係を記述するディスクリプションに近い側面があるというのは事実です。
記述的ですか？
データとの相性が高いこと、つまり大きなピーチだったり値が相性区間に入っていることですね。これはそのモデルや仮説が正しいという証明には全くならないんです。論文で挙げられているちょっと極端な例ですけど、我々はこの宇宙が実はコンピューターのシミュレーションの中にいるとか、あるいは地球は実は数千年内に創造されたんだ、若い地球説みたいな、かなり突飛な仮説も観測データと矛盾させないように、つまり相性が良いように作ることは論理的には可能なんです。
へえ。
データと矛盾しない相性が良いというだけでは、その仮説が科学的に妥当だということには全くならないわけですね。
確かにそうですね。
逆に相性が低いこと、つまり小さなピーチが出た場合、これはモデルのどこかに問題があることを強く示唆しますが、じゃあ具体的に何が問題なのかまではやっぱり教えてくれないんです。検定したかった仮説 H が間違っているのかもしれないし、分析の前提となった背景的仮定 A のどれかが現実とずれているのかもしれない、あるいはその両方かもしれない。
結局原因はわからない。
そうなんです。つまり相性の良さを語るというのは、統計が単独で提供できる情報の限界というものをむしろ正直に認めることだと言えるかもしれません。何か例えば医療や政策で具体的な決定を下すためには、統計的な相性だけじゃなくて、判断を誤った場合のコスト、まあ損失関数とか、あるいは他の研究からの知見、事前情報とか、もっと多くの文脈とか情報が必要になるわけです。しかしそれらすべてを形式的にこうきちんと扱うというのは、現実には非常に難しい。
まあそうですよね。
だからこの論文が提案する条件付きでない相性の記述というのは、決して万能薬ではありません。でもまずは統計結果を過信せず、その背後にある不確かさも含めて正直に記述するための非常に重要な第一歩だと考えられるわけです。バイアス自体をなんとかモデル化して調整しようとするより複雑なバイアス分析というアプローチもありますが、そのバイアス分析の結果を解釈する際にも、この条件付きでない視点というのはやはり役立つはずなんです。
なるほど、よくわかりました。いや深いですね。今日の話でこう一番大事なポイントをまとめると、統計の結果っていうのは、単にこの仮説が正しいか間違ってるかを教えてくれるんじゃなくて、もっと広く手元のデータと分析の前提条件、つまりモデルとか背景にある過程全体がどれくらいしっくりくるか、まあ相性が良いかを教えてくれるものなんだってことですね。そしてその前提条件に伴う不確かさについても、もっと正直にならないといけないと、そういうことでしょうか？
まさにおっしゃる通りです。統計的に有意な効果が見つかったとか、 95% 信頼できる区間はこれだといった、その背後にある過程の正しさをこう暗黙の前提としてしまうような言葉遣いから、例えばデータと我々のモデル全体との相性は低かったとか、データと比較的相性が良いと考えられる値の範囲はこのくらいだといった、より慎重で現実に即した記述へと意識的に変えていくことが推奨されますね。 そうすることで統計の持つ力と、そしてその限界の両方をより適切に理解できるようになるはずです。
いやー、今日は普段当たり前だと思っていた統計の見方がちょっと、いや、かなり揺さぶられるような、そんな話でしたね。さて、最後にこれを聞いているあなたに問いかけです。最近目にした研究やニュースで、統計的に有意にと報告されていたものをちょっと思い出してみてください。その結果の裏には、どんな背景的な過程が隠れていたでしょうか。もし、今日話したような条件付きでない相性という視点で、その結果をもう一度見直してみたら、あなたにとってその結果の意味合いはどのように変わって見えるでしょうか。ぜひ少し立ち止まって考えてみてください。本日はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。